存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
世間はそろそろ奴の足音が聞こえてくる時期なんですよ。
やつ？
ゴールデンなウィークのね。
ああ。
足音が聞こえてまいりましたが。
黄金週間ですね。
黄金の週間が。でね。はい。まあ、いろんなところにお出かけなさる方はいらっしゃると思うんですが。そんな雑貨店はほら、旅番組じゃないですか。
はい。はい。
なので、おい、入ってたぞ、本当に。あっさり入ってたぞ、この人。ですね。まあ、ここなんかどうですかっていうのをね、一つ皆さんにご提案してみようと思うんですよ。
は
い、
おお。
そんな雑貨店ゆかりの地、うん、小田原。
はい。
小田原にはですね、鈴廣さんというかまぼこ屋さんがありまして、
はい、
ここでねゴールデンなイベントをやるそうなんですよ、うん、
おお。
その名も夢の蛇口ビール。
すげえ。
箱根ビールが蛇口から出てくるよっていう、そういう企画をね、
見たい、行きたい、
やるんですって。
飲みたい。
でね、いつものね、はい、箱根ビール3種類あって、うん、鈴廣さんが作っている箱根ビールっていうのは3種類あって、箱根ピルス、小田原エール、春めきペールエールって3つあって、
はい、
これに加えてね、あのゲストビールとして箱根琥珀ビール、ゴーラブルワリージャパニーズスパイスエール、山椒岩手クラビール、ね、正しい読み方は皆さん調べてくださいっていうのがゲストとして来るらしくって、
はいはい。
でね、プランが3つあるんですって。ほんとね、1つがちょい飲みプラン、これで1800円なんだそうなんですよ、はい、で250ミリリットルカップ2杯。
へ
ー。まあ、蛇口から出てくるけど飲み放題というわけではなくって、2杯、
うんうん、
でしっかり飲みというのが3000円で、やはり 250ml カップ4杯。
お
で、がっつり飲みというコースもありまして、
はい、
これ3800円で、
うん、
無限っていうマークがついてますんで、頭がおか、ね、
絶対それでしょう。
3時間飲み放題というのがあって、
あ、はい。
で、まあ、まあお値段もねそこそこではないですか。
ええ、
ところがですね、これにはですね、すべて3000円相当のオリジナルタンブラーがついていまして、
おお。
だからしっかり飲みですら、そうなんですよ、しっかり飲みでタンブラーがついてきて、まあ、飲む量は無料とね、4杯無料と。でガッツリ飲みは800円でガッツリ飲めちゃうという。大丈夫なんだろうか、この企画。
タンブラー買ったら800円で飲めるんだ。
そうなんですよ。でさらにね、これね買うとね、チケットを買うと、はい、ね、お店での買い物が 10% オフになるのかな、う
ん、なんてお得な。え、ちょっと待って、そしたら800円もタダじゃないですか。
そう、実質無料というような。大丈夫か鈴廣さん。
え
っていうのはね、4月29日から5月6日やるんですって。っていうのをね、私勝手に候補してますけども、ね、さっきお知らせが来てね、
はい、
候補4姉妹から。
ええ。
で、あ、そうなのかと思って、うん、こら下田さんも喜ぶだろうし、こら皆さんにお知らせしとくかと思って、お知らせ勝手にしますねっていうメールをさっき送ったばっかりです。返事はまだ来てません。
なるほど、
ね、
はい、
なので、ね、そこをね感じていただいて、うん、押し寄せていただけるといいんではないかなと思っております。ぜひとも行ってらっしゃってください、はい、
うん、
そしてですね、下田さん、
はい、
この間前回ですね、うん、520回ですね、
はい、
今ねヘイルメアリーっていう SF 映画が非常にこう当たってまして、日本でも世界でも、
うんうん、
で小説面白いですよなんて話をしましたが、そこでヘイルメアリーにかこつけてボイジャーという探査機の話をしましたね。
はい、
ね、あんな精密に、だってもう40年50年前のね、うん、探査機が 太陽系の外まで行ってそれでもまだ活動してるというすごいすごい設計でしょ。
すごいですよ、うん、
人類すげえなと思うんですが、
うん、
その一方で人類大丈夫かっていうような設計のものもありましてね、
うん、
例えばですね、うん、これ有名な橋なんですか、下村さん、タコマブリッジ、タコマ橋っていうのご存知ですかね。
タコマ、
タコマ、これね、正式なタコマナローズブリッジっていうんですが、
はい、
白黒映像で橋がうねんうねんうねっちゃって、
うん、
で崩壊する映像って見たことないですか。
うん、あるかもしれない。
これ、ね、衝撃映像なんかでよく出てくるんですよ、
うんうん、
タコマナローズブリッジの崩壊っていうのが、
うんうん、
これはね、ワシントン州のピュージェット湾っていう湾がありまして、
はい、
ここのタコマ海峡って狭くなってるところがあるんですね、
うん、
だからね、タコマナローズ、ナローって狭いって意味なので、このタコマ海峡、
はい、
タコマナローズ、そこにかかってる橋だからタコマナローズブリッジっていうんですが、
うんうんうん、
これがですね、全長1600メートル、1マイルあるんですけども、
はい、
1940年11月7日崩壊したんですね。
え、
落ちたんです、橋が、1600メートルの橋が。そうなんです。
え、
これね、橋開通したので、同じ年1940年の7月1日なんですが、わずか4ヶ月後にですね、崩落するっていう事件がありまして、この橋はね、その当時の最新のたわみ理論っていうのに基づいて設計されていたんです、
うんうんうん、
で当時はね、世界最高の強度って言われていたんです、
うんうん、
長さもね、1600メートルなので、当時は世界3位だったんですね、
はい、
で設計したのがですね、アメリカの橋設計者の第一人者、レオン・モイセイフっていう方でして、
うん、
この人はね、他の橋も設計してるんですよ。有名どころではね、
はい、
ニューヨークのイーストリバーにかかるマンハッタンブリッジ、
はい、
これ非常に有名だね、
うん、
ね、あのパニック映画なんかでは必ず人がわーっと押し寄せて、
あ、はい、
あと宇宙人が真っ先に攻撃したりミサイルが当たったりする、うん、あの橋ですね、うん、
はい、
でね、この人が設計してるんですね、これもね。でね、この人の責任といえば責任だし、かわいそうっちゃかわいそうなんだけども、
うん、
タコマナローズブリッジを設計するときに当初の予算よりね、やっぱりこういう影響大きいんですね、大幅に減額されまして、
あ、
最初この金額でって言われていたんですよ。ところがね、はいはい、やっぱりちょっとってことになって減額されて、うん、じゃあって言ってレオン・モイセフさんもそれに合わせて設計し直したんですね。
はいはいはい。
で設計図公表されると他の専門家からね、大丈夫そうって心配されてるんですよ、
うんうん、
それ本当大丈夫って。でもね、最新のたわみ理論で作ってるからというふうにして、建設に入りまして完成しまして、
はい、
完成してみるとですね、たわみ理論が有効に機能してるような気がするんだが、
はい、
やっぱりね、揺れるんですね。たわむんですよ、
うん、
特にね、風の強い日には、
うん、
でもこれ最新のタミ理論だから大丈夫だからっていう風にして、でもちょっと心配になっちゃったから補強するなんて言って、ケーブルとかダンパーなんかはね、
はい、
後からじわじわ補強される、追加されるんですが、
うん、
でもね、やっぱ通行した人、これね、自動車専用の橋なので車で通行するんですね、
はい、
みんなね、そ
う
するとね、
うんうんうん、
なんかすげー揺れるって不評だったんですよ。
あ、
だんだんその声大きくなりまして、なんかあそこ通ると乗り物酔いするよねとかね、あとロデオみたいって言われたりね、さすがアメリカですよね。でもほら、最新のタミ理論だからって押し切っていたんですが、はいはいはい、問題の1940年11月7日開通してから4ヶ月後ですよ、
うん、
早朝からこの日は強い風が吹いてまして、
はい、
タコマブリッジは53メートル毎秒まで、秒速53メートルの風までは耐えられると設計されていたんですが、
はいはい、
この日はですね、最大風速19メートルに達したんですね。
はい、
ずいぶん下じゃないですか、
うん、
ところがですね、19メートルに達したところで橋が急にねじれるように振動し始めまして、
あ、やばい、
それが収まらず、
お、
やばい、約1時間後にですね、ブチッと切れて崩壊するっていうことが起こりまして、これよくね、共振が原因と言われるんですね。共に降ると書いて共振、
は
い、実際にはね、これ磁霊振動というのが原因だそうで、
うん、
共振っていうのはね、その物体の固有振動数、その物体を自然に揺らしておくと固有周波数で振動するよっていう共振、
うんうん、
振動、それと同じ周波数の振動を入力すると物体が破壊されちゃうっていうのがあるんですね、
うんうんうん、
これね、前に実験というかバラエティなんかで見たことあるのかな、ワイングラスを
うん、
ヘビメタのシャウトで割ることができるかっていうので、
はい、
割れてましたね。
お
ワイングラス持って近いでわーってやるんですよ、ヘビメタの歌手が、
うんうんうんうん、
そうするとあの固有振動数と同じなところでね、ワイングラスがパリンと割れるんですね。
あ
これが共振。
はい、
で自励振動っていうのは自ら励ます振動って書きまして、うんうん、読んで字のごとくなんですけども、
うん、
自分でね振動の原因を作って壊れちゃうものなんですよ、
うん、
タコマブリッジの場合はね風が通り抜けてで下流で風下側でカルマン渦っていうのが発生するんですね、
うん、
これねあの気象衛星なんかの写真でたまに見るんですが、風が強いところにねあのちっちゃい島とか島なんかがあると、うん、ね右巻き左巻きに下流側にね右巻き左巻きっていうして交互に渦ができるんですよ、
うんうん、
右巻きの渦できた左巻きの渦できたっていう風にして、
はいはいはい、
でこれが繰り返し発生したことによって、
うん、
橋がね上に引っ張られたり下に引っ張られたりしたんですね。
あ
で引っ張られるとまたより大きな渦を発生してってことが繰り返されまして、
うんう
ん、だんだんだんだんこのカルマン渦が強くなっていき、最終的に耐えられなくなって橋がぶっちぎれてしまったんですが、
はい、
ただね崩壊するはるか以前に通行止めにはなってまして、これはまずいってことでね、でみんな避難していたので人的被害はなかったんですよ、幸いなことに、
うんうんうん、
しかしですねこれ衝撃映像なのでよくね橋がぐにゃんぐにゃん曲がってブチッと落っこちるっていうところにばっかり注目するんですが、うん、よく見てるとね車が1台橋の上に残ってるんですよ。
あ
でこの中に人はいなかったんです、人は、
はいはい、
だけどもこの中にね犬が一匹コッカスパニエルが取り残されてまして、お前助けてやるよとか一緒に避難しろよと思うんですが、
はい、
この犬はですね車と一緒になって落っこっちゃって犠牲になってるってことがあるんですね。
あ
なんていうね、
はい、
設計ミスによってえれえことになっちゃったものっていうのがいろいろとありまして人類、
はい、
今日はですね痛恨の設計ミスについてお話をしてみたいなと思っております。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店さあじゃあ参りましょう。痛恨の設計ミス。
はい、
オープニングでですね、タコマブリッジの話をしましたが、タコマブリッジはね、うん、1940年の話だったんですよ。
はい、
最近になってもまだあるのねこういうの。
ね
最近って言っても2000年なんですが、20世紀最後の年、はい、2000年、
うん、
ロンドンのダンシングブリッジと呼ばれるようになってしまった橋がありまして、
はい、
これはですね2000年の6月10日にオープンしたんですが、正式名称はねロンドンミレニアム歩道橋、通称ミレニアムブリッジと言われていたんですよ、
うん、
ところですねこの橋はダンシングしちゃったんですね。もうねテムズ川を横断してねこの橋は、
はい、
でセントポール寺院っていうのとテート美術館っていうのを結ぶ全長370メートルの吊り橋です、
うんうん、
でねかっこいいんですよ。テムズ川をかすめ飛ぶ光の翼をイメージしたなんていう代物でして、
お
建設費は約33億円、
うん、
でオープン当日はねエリザベス女王も訪れて盛大に開通を祝ったんですね。
はい、
で当時はね今テート美術館有名ですけども、このテート美術館がオープンしたばっかりってこともあってねすごくたくさん人が来たんですよ、うん、この全長370メートルの吊り橋に、どれぐらい来たかっていうと10万人
うわ
当然乗り切れないんですが、乗った部分の、ね、人たちもすし詰め状態なんですよね。
そうですよね、
まあ、ロンドンの人たちがすし詰めっていうかどうか分かりませんが、でもすし詰め状態だったんですよ
、はい、
でそんな中ですね歩いてる人がねなんかめまいを感じ始めたんですね、
うんうん、
何人かがあれなんかフラフラすると思って周りを見渡してみると、みんななんか顔をしかめてね、うん、って顔してるんですね、うんうん、なんかみんなめまい感じてると、何の影響だろう、うん、磁場かなとかねそんなことを考えたんですが、
うん、
これあまりにもたくさん人が乗っちゃったためにね歩くリズムに合わせて橋が揺れ始めたんですね。
お
で揺れるとさらに人々の歩くリズムって合っちゃうんですよ。
へえ。
で余計に揺れるのね、
うんうん、
あのね走行中の走ってる最中の電車内で立ってるところを想像してみると分かるんですが、
うん、
揺れるとみんな同じ方向に足出して踏ん張るでしょ。
あ、はいはい。
そうで、あれは電車だからいいものの、橋が揺れると、うん、そっちにドンって踏ん張るとその勢いでそっちに揺れるんですよね。
ああ、
で今度逆にこう揺り戻しがあるとそっちに踏ん張って、そっちにドンって踏ん張ってってことで、ね、繰り返しちゃうんですよね。
ああ、
だからだんだん余計に揺れるようになってきまして、
はい。
でね、幸いなことにこの橋が落ちることはなかったんですが、
うん、
実際にね、落ちちゃった橋ってのも過去にはありましてね。例えばね、1831年、これね、またイギリスなんですが、イギリス人は橋を揺らすのが好き。イギリス陸軍の第60ライフル部隊というのがですね、イギリスのマンチェスターのアーウィン川っていう川に架かる橋に差し掛かった時、
はい、
突然ね、鉄製の吊り橋が落ちたんですよ。ほら今、イギリス陸軍って言ったでしょ？
うん。
軍隊って、足並み揃えて行進するでしょ？
うんうんうん。
だからね、更新してる足並み、そんな普段移動するときいいのにと思うけども、なんか橋をね、勢いを超えちゃったんですって。ザッザッザッザッって、そしたらば足並み揃っちゃってるから橋が揺れ始めてで今度これに耐えるために同じように踏ん張ったらばさらに揺れてっていう風にして、
はいはい、
吊り橋が落ちたんですね。
うん。
でね、フランスでもね、1850年にアンジェールのメーヌ川っていうところの橋で歩兵大隊が渡ってるときに橋が崩落するっていう事件がありまして、はい、
うん、
これと同じように、まあ、落ちはしなかったけどもミレニアムブリッジ、後のねダンシングブリッジですが、これはね、おまけにその日はね強い風も吹いたんですって、オープン当日は、
うんうんうん、
6月10日だから、さらに揺れることになっちゃったんですね。で、
うん、
これはダメだってことになって、開通からわずか3日で閉鎖してます。
あら。
で最初ね、原因分からなかったんですよ、この風とこの歩行による揺れだってことが、
はい、
だからね、橋の管理会社は安全性に問題はない、これどこの国も同じなんですよ、私はね、安全性に問題ないって言い張ってたんですが、ただ、うん、うっすらとこのまま行くと橋持たねえなってことが分かったらしくって、
うんうん、
だからせっかく通行止めにしたし、いろいろ補強するって言って補強を始めましてね、
うん、
あれ安全性に問題はないのではなかったのと、あのダンパーとかね、その追加して安全性を高めたんですが、これにはですね、なんと9億円かかってまして、
おー、
建設費が33億円で追加工事が9億円っていう、さらに3分の1かかってるっていうね。でですね、再オープンしたんですが、
はい、
再オープンしたのが2年後、あれ安全性に問題がないのでは、2年後の2002年の2月22日っていう、狙ってるでしょこれ、なんか数字を、
うん、
反省のなんか色がないですよね、うん、2002年の2月22日に2が揃いました、オープンですなんていう感じのお前らは反省してないなっていう風にして、今は安全に渡れるそうです、これはね。
はい。
それからですね、今度橋じゃないですが、今度アジア行きましょう、うん、中国、
はい、
ロータスリバーサイドマンションっていうのがありまして、
うん、
これですね、また最近ですよ、2009年6月、
はい、
中国上海なんですね、上海にロータスリバーサイドマンションっていうのがほぼもう完成し、まあマンション群なんですよ、はい、一棟ではなくて、
うんうんうん、
何棟もね、
あ、
マンションがありまして、まあ問題が起こったのはそのうちの一棟なんですが、
はい、
まあ全面的にね、もうほとんど完成して、ほとんどの部屋もね、もう売却済みになったんです。
うんうん。
で、ある朝ね、最後の仕上げのために作業員たちがね、今日も仕事すっかーなんつってロータスリバーサイドマンションの建設地に来てみたんですよ。
うん。
するとですね、何か一棟だけ様子がおかしいんですね。
うん。
さあ下平さん、
はい、
この一棟何が様子がおかしかったんだと思います？
え？
クイズ設計ミスダイラ
ー。え、一棟だけ？
一棟だけね、マンション自体はまあ設計図通りなんですよ、
うん、
その一棟ね、
うん、
ただ、
うん、
他の棟と比べると何か明らかに一個おかしいんですね、その一棟。
え？
もうパッと見でわかります。
え、パッと見でわかる、
もうすぐわかります。
え、傾いている。
あー、惜しい。もっと大胆に言って、石本平さんは。
え、
倒れてたんです。
そりゃ様子がおかしいです。
しかもね、90度横向きにパタンって倒れてたんですね。
え、
朝早かったからかな、まだ寝てたのかな、うーんとね、このマンションね、
うん、
入居者のために地下駐車場が予定されていたんですよ。
はいはいはい。
で、その準備も着々と進んでいたんですね。
ええ。
でね、地下駐車場はね、マンションの真下に作るんではなくって、もうマンションは作ってあって、うん、その横、つまりね、マンションの横に大きな穴を掘ってたんです。
うんうん。
で、掘り出した土はマンションを挟んで反対側に積み上げていたんですね。
うんうんうん。
で、計画通りにね、工事は進んでたんですよ。ただ、一つ想定外のことが起こりまして、
うん。
積み上げた土のさらに向こう側はね、川になってたんですね。
はい。
で、ある日、大雨が降ったせいで、水かさが増したんですよ。
うん。
で、別に、こう、洪水になったとかではないんですが、水かさが増すってことは、川の水の重さが増すってことですよね。
はい。
で、川の水の重さが増すと、川が川岸を押す力が多くなりますよね。
はいはい。
で、ぐぐっと川岸が押されて、その勢いで、積み上げられた土の山が崩れ始めまして。
ああ。
今度はその土がですね、マンションの基礎を押すことになりまして。
ああ。
で、それでもね、普通は問題起きないはずなんですよ。基礎もありますしね、
うんうん、
マンションね。
うんうん。
でもね、土の山の側から見て、マンションの向こう側には穴があるでしょ。
うん。
つまり、マンションが押される力を押し返してくれる地面がないんですね。だから片側からドンって押されてバランス崩して、
はいはい、
リバーサイドマンションはバタって倒れたんですね。
あ、
なんかね、コスト削減するために経験の浅い現場作業員をたくさん使っていたらしいんですが、
はい、
それも原因とされてますけども、でも設計そうなってたろうと、うん、そもそも、
はいはい、
でよくね、中国の建築物はなんか手抜いてるとか危ないのあるよとかって噂は聞きますが、
うん、
でも中国だからとばかりはね、言っていられないんですよ。アメリカにもですね、まあ、倒れてはいないんだけども、で実際完成してるし、はい、今も使われてるんだけども、
うん、
大丈夫っていうのがありまして、
うん、
しかもね、名前聞いたらびっくりしますよ。ウォルト・ディズニー・コンサート・ホール。
え、
あのウォルト・ディズニーのコンサート・ホールですよ。これはですね、2003年に完成しまして、建設費2億ドルとも3億ドルとも言われる豪華音楽ホール。2億ドルっていくら今、
はあ、
400億円くらい、300億円から400億円、だから2億ドルから3億ドルだから、はい、400から450億円くらいですかね。
うん。
でね、設計したのがね、他にもね、すごいもの作ってる人なんだ、フランク・ゲイリーさんっていうんですが、うんとね、ルイ・ヴィトン財団美術館とかね、
はい、
あとね、グッゲンハイム美術館なんか有名なんですけども、
は
い、こういうのね、設計したりね、あとね、ティファニーのね、宝石なんかもデザインしてたりね、
へ、
日本ではね、神戸港のメリケンパークにあるフィッシュダンスっていうものをデザインしたりするんですね、フランク・ゲイリーさん。でね、この人の建物は、ね、非常にこう特徴がありまして、
うん、
すごくたくさん曲面を使ってるんですよ、曲面を。
はい、はい、はい。
でね、このウォルト・ディズニー・コンサート・ホールはどんな形かっていうと、まずはね、うんうん、イメージ図をお送りしますね、下平さんに。
はい。
ね、今からお送りするのは、横浜のランドマークタワーというのがありまして、
うん、
このランドマークタワーの、まあ、正確にはね、ランドマークタワーの中のランドマークプラザっていうショッピングモールの、そこのね、はい、なんていうでしょう、マークといいますかね、シンボルなんですが、はい、
うんうん、
こういう、よいしょっと。これね、リボンがね、はい、
ええ、
5本ひらひらと舞っているような、
はいはいはい、
そんな感じですよね。
うん、
この弧を描いているリボンを建物にしたらこうなるねっていう感じ。想像がちょっと本当って思うでしょ。
うん、
じゃあ実際にウォルト・ディズニー・コンサート・ホールの外観の写真をお送りしましょう。はい。
うん、うん、うん、
うん、これ建物って思うでしょ。
はい、あ。
ね、ランドマークプラザの、シンボルマークが分かる方はそれを想像していただいて、それを立体にしたって感じって思っていただいて、あるいはですね、お得用の2リットルのアイスクリームってあるじゃないですか。
はいはい。
でっけえやつ。あれを大きいスプーンでえぐり出して適当に盛り付けた感じ。
そうですね。はい。
しかもそれがシルバーっていうね。そういう感じ。ね、ちょっと言葉を選ばずに言えば、カンナクズみてえな。メタリックカンナクズみてえなね。
はい。
そんな感じ、大変メタリックなご様子なんですよ。
うん。
で、まずメタリックだから、これ当然ね、この写真でもわかりますけども、太陽の光を反射しますよね。
はい、ええ、ええ。
で、しかも非常に曲面使ってるので、
うん。
光集めちゃう。
ああ。
ですね。
はい、集まりますね。
ね、だから鏡 オーメン鏡みたいな感じになってて、太陽光よく反射するんですね。でね、近くを通る車のドライバーの目を直撃するんですって、これ。
あー、痛い痛い。
で、太陽の光って可視光、目に見える光だけではなくて、赤外線も含んでますよね。
はい、
赤外線ってあったかいですよね。
うん、
程よければね。でも
程よければね、
非常にこう長い時間さらされたりすると熱くなりますよね。
あちちですね。
だからですね、これ隣にマンション建ってるんですが、隣のマンションを温めてくれるんですね、これね。
あー、いいじゃないですか。
どれぐらい温めるかっていうとね、15度ほど温めてしまったりですね。これですね、マンションだけではなくて、こう光が集中する時がありまして、歩道なんかも温めてしまったりですね。
おー、どれぐらいかというとですね、
60度ほど温かくなってしまったりです
ね。
で、年がら年中ではないんです。ね、太陽ってね、角度変わりますんで。
そうですね。
だからね、設計したフランク・ゲイリーさんの事務所の方でもですね、こんなのずっとじゃないじゃんって言って言い張ったんですね。こんなのだって期間限定じゃんなんて言って。どれぐらい期間限定かっていうと、だいたい4月から夏の初めくらいまでじゃんと。十分長いじゃん、
長いですね。長いですよ。まあ、
7月としても4月5月6月7月4ヶ月でしょ。1年の3分の1はね、地面が温められちゃうっていう、そういう。でもさすがにこう、だってほら、修正するにしてもお金かかるから、計算するとね、
はいはい、
20万ドル近くかかるんですって。
あ、
だから正直やりたくないって言って突っぱねてたんですが、さすがにそういうわけにもいかず修正することになりまして、
はいはい、
でも、建物をね、建て替えるわけにはいかないので、要は光をあんまり反射しないようにする、あるいは一定方向に反射しなければいいわけですよね。なのでサンドブラスト処理って言いまして、砂を吹きつけて表面をザラザラにするんですね。っていう処理をして光を乱反射させて一定のところに集まらないようにはしたそうなんですよ。ちなみにね、内部の音響設計やってるのは日本人なんですね。
へ
ー。豊田康久さんって言いまして、この方はね、サントリーホールとかね、ミューザ川崎シンフォニーホールとかね、あとロシアのマリンスキーコンサートホールとかね、こういうとこやってんのね、この人ね。サントリーホールってね、バカみたいに音いいよ。あとね、この間僕ね、3月31日オーケストラの日に、国内のオーケストラ、プロオーケストラのこう選抜メンバーというかね、スターたちが集まったコンサートがありまして、それ行ってきたんですが、ミューザ川崎シンフォニーホールだったんですよ。非常に面白い設計したんですけど、いい音でしたね。ましてやね、僕ね、前から何列目だ、4列目ぐらいの席取れまして。
おー、いい席じゃないですか。
これ去年オーケストラについてね、お話をした時にご紹介はしてたんです。このオーケストラの日で特別コンサートあるよっていう風にしてね、
はい。
で、いついつから発売ですから皆さんもどうぞなんていう話言ってたんですが、僕もね、このチケット狙ってまして、発売と同時にね、サイトを開きましてね。
お
ー。で、申し込んだので席選び放題だったんですよ。
あー、それはいい。
で、この辺なんつってね、4列目を選んだらですね、僕のね、始まってすぐ気づいたんですが、僕のね、右前くらいにね、すごく見慣れた髪型の方がいらっしゃったんですよ。
はい。
ね、通称黒電話って言われたりするんですが、ね、キム・ジョンウンそっくりの
お、
僕も始まって気になっちゃって気になっちゃって、髪型がそっくりで、しかもね、体型的にも似てるんですよ。
あ、
で、休憩時間にね、こちら振り向いたので、まさかと思ってみたら全然違う人でしたが、
あ、
いや、黒電話乗っかってると思って僕、あ、なんか将軍様いるよと思ってびっくりしましたね。まあまあまあ、そんなね、素敵なミューザ川崎シンフォニーホール、いい音でしたね。それを設計してる豊田康久さんがここも設計してるんです、はい、で、太陽光をね、反射して問題になってるビルはウォルトディズニーコンサートホールだけではないんですよ。
え、
ラスベガス、
はい、
通称ですね、殺人光線ビルっていう、なんかもう、
あ、もうおっかない、見るのおっかないわ。
80年代の BQSF みたいな殺人魚フライングキラーとかね、そういうか、 あれジェームズ・キャメロンの監督作品だからね。最近でもね、俺たちのアナコンダっていう素敵な作品がね、今年に入ってから公開されてますから、これ2025年作品かな、
はいはい、
ぜひですね、ジャック・ブラックっていう人がね、主演してますので、ぜひ見ていただきたい。こんなラスベガスの殺人光線ビル、本当の名前はホテル・ビダーラっていうんですよ。 2009年12月にラスベガスにオープンしました、
はい、
すごいですよ、はい、ラスベガス57階建て、
うん、
1495室あるんですが、
はい、
全てがスイート、
うん、
っていう高級ホテルなんですね。
すごい。
でビル全体がね、南に面したところが凹面構造、へこんだ構造になっているビルなんです、
はいはい、
縦長なんですけども、うん、だからね、縦長のね瓦せんべいみたいな格好してるんですよ、
うん、
なんかこういう時急に急になんかありがたみが失せるけども、そういう形なんです、うん、凹面構造っていうのは、うん、
はいはいはい、
ね、でこの縦長の瓦せんべいみたいなこのビルが、このね凹面構造のおかげでやっぱりね、うん、太陽光をね効率よく反射しまして、
うん、
割と狭いエリアに当てちゃうんですね。
はい。
で幸いなんか他の道路とか他の敷地とかっていうのはなくて自分のところの敷地だったんですが、
うん、
で運がいいんだか悪いんだかホテルの自分のところのホテルのプールに集まっちゃうんですよ、
うんうん、
でプールならいいじゃんと思うじゃないですか、
うん、
でもですね、光が集まるエリアがわずか3m×4.5m のエリアって言って、
お
57階建ての建物の光がこのエリアに全部集まっちゃうんですよ。
わ、
殺人光線でしょこうなると。
はい。
でね、シカゴから来たある人はね、プールで泳いだ後にリクライニングチェアってよくプールの横にありますよね、
うんうんうんうん、
あれでね日光浴をしていたんですね。するとね、はい、なんか暑いなと思ったんです。だんだんだんだんこの太陽も動きますんで、この焦点になってる光もねだんだん動いてくるわけですよ、
うんうんうん、
で来ちゃったんでしょうね彼のところにね。なんか、
はい、
暑いなー、でも僕シカゴ寒いところから来たからさすがベガス暑いなーなんて思ったらば、
うん、
だんだんだんだん耐えがたくなってきましてこれ無理だなというふうにして
うん、うん、
これダメだダメだって日陰に入ろうと思ってビーチサンダルを履こうとしたんですよ。
はい。
ところがビーチサンダルが熱くて履けないんですね。
いや
あっちとでなんだと思って横見たらばテーブルの上に置いておいたレジ袋のね黒い印刷されてる部分が焦げてんですよ、う
ん、
ほら黒って光を吸収するんでしょ。
あーそっか。
だから黒いところの文字の部分がねごっそり焼けて焦げてるんですって、
う
ん、
あ
でやばいと思って素足で日陰に避難したんです。で事なきを得たかと思ったら、
はい、
なんかまだね焦げ臭いんですね。いやさっき確かにレジ袋を焦げたからその匂いが体に染み付いてるのかななんて思ってしばらく待ってたんですが、うんうん、それでもまだまだ臭いと。なんだろうと思ったらば、
うん、
自分の髪の毛が焦げたんですね。
あ、
危ないとこですよこれ。目とかに入ってたら、
あ、危ないですね。
頭からね煙が上がってたドリフかというような状態だったらしいですね、うん
はい、
で設計の段階で分かったでしょうと思うんですが、
うん、
分かってたんですよ。分かってたからホテルの南面にはね太陽光を散乱する特殊なフィルムを貼っておいたんですって。
おお。
でもラスベガスってネバダ州ってところにありまして、
はい、
あそこね本来砂漠なんですよ。
ああ
のラスベガス飛行機で行っても窓から見てれば分かりますし、僕は車で行ったことがあるんですが、あの突然砂漠の真ん中に街がドンって現れるんです、
うん、
だから当然太陽光強烈なんですね。
はいはい。
フィルム貼ったくらいではね効果がないんですよ、
うん、でしょうね。
だから頭の毛が焦げるほどにね光が集まることになりまして、
うんうん、
でさすがにこれまずいってことにやっぱりなりまして、対策をね新たに取りまして、
はい、
プールの周りにね植物を植えようってことになったんですよ。
お
まあ、日陰を作るって意味なんでしょうね。日陰って意味ではね、うん、屋根も新たに作ってね、で日陰作ろうとしたんですが、うん、そもそもあのプールってね来る人は日に当たりに来てるでしょ。
そうですね、
まあ、焦げたいかどうかは別としてね、
うんうんうん、
やっぱり日差しの下でねイメージですよ。やっぱりでっかいサングラスかけてね、でリクライニングチェアに乗ってね、でカクテルか何個を横に置いてんですよ。
はい。
その日に当たりに来てるのに日陰作るとお客さんが不満に思っちゃうでしょうっていうね、今その何でしょう、その狭間で揺れてるらしいですね。日陰作る、それともそのままにするなんつって、で未だにまだ対策は練られてないそうです。殺人光線ビルがあるのはアメリカだけではないんですね。
はい。
またイギリス行きましょう。ロンドンですよ。
うん、
20フェンチャーチストリートという名前のビルなんですが、
うん、
通称ねウォーキートーキーって言われてまして、これはねロンドンの金融街シティっていうところに2014年に完成した、うんうん、こちらも高いですよ、37階建てで高さ160メートルの超高層ビル。
はい。
で独特の形状からねウォーキートーキーって呼ばれるんですね、
うん、
でウォーキートーキーってねあの子供向けの、トランシーバーみたいなやつで、
うんうん
とね、あんまり日本だとウォーキートーキーって馴染みがないのでと、ね、縦長のデスクトップ PC あるじゃないですか、
うん、
あんな感じ、
はい、
しかも、ね、上に行くにつれてちょっと上の方が頭でっかちになってる感じ、
うんうん、
でね、詳しく見ようと思ったらもちろん検索して結構ですが、ジャッキー・チェンのねプロジェクト V っていう映画にも出てきますので、これ見るとね、うんうん、すぐわかります。でね、屋上にはソーラーパネル設置して、でイギリスのねグリーンビルディング認証制度っていうので上から2番目エクセレントっていうのを取得してるんですよ、うん、だから環境にもね配慮した作りになってるんですよ。
はいはいはい。
ただね、こう周りに配慮してないんでしょうね、全面ガラス張りなんですよ。
ああ。
当然太陽光よく反射するんですね。
はい。
で、さっき言った通り、まあデスクトップ PC みたいな格好して縦長のね、で、上に行くにつれて、ちょっと膨らんでる頭でっかちなんですよ。
うん。うん。
で、特にね、ビルの南側が地面を見下ろすような形に膨らんでまして、
うん。
あの、ベガスのビルは単に瓦せんべいでしたが、こっちはあの、はい、下向きに膨らんでますんで、完全に凹面鏡になるんですね。うん、
ああ。
あのオリンピックの聖火を点火するやつって凹面鏡じゃないですか、
うんうんうん、
太陽光集めてね、でポッてやるでしょ、はいはい、あれの一部みたいな構造してて、
うん、
だからね太陽をねガンガンにこう集光して反射しまして、でねビルの向かいに止めておいた車ジャガーですよ、ジャガーのねサイドミラー、それからドアハンドル、そして樹脂製のパネルが溶けてます。で近所のお店のカーペット、うん、入り口のところによくね、カーペット置いてありますね、はい、ラグみたいなのが。あれ、焼けてます。そして壁の塗装が焦げてボコボコになってます。
うん。
さらに、レストランの食品サンプルが溶けてます。
はい。
外壁も剥がれ落ちてます。
うん。
でね、さすがロンドンか、あのね、イギリスの人ってね、こう、皮肉がうまいというか、きついんですね。ほんとね。はい、みんな文句ばっかり言ってるけどいいこともあるよって言ってフライパン持ってきてそこで目玉焼きを作り始めたり実際に目玉焼きできてんですよ。でこれに対してビルの方ではね南側に太陽光を反射しないシートを取り付けて対処したんですが、まあ、これ一応ね、はい、何も、もう店の他の店が焦げるようなことはなくなったそうなんですけども、ちなみにですねこのビル設計した人も、はい、ラスベガスのビルを設計した人と同じ人なんですね。この人にビル設計させちゃダメなんじゃないかな。こんなもん下平さん、ガンダムのソーラーシステムですよね。ジークジオンですよ、こうなると。
怖いですね。はい。本当に怖いです。はい。
いやでもね、本当にね、眩しいビルとかね、ありますからね。
ありますね。
日本はね、まだガラス面積少ないんですよ、ビル。
はいはいはい。
耐震設計しなくちゃいけないんで。
うんうん。
でもね、やっぱ特にアメリカのね、中西部とか行くと地震滅多にありませんから。
はい。
テキサスだったヒューストンかな行った時ね、びっくりしましたもんね。ガラス張り、本当にビルがガラス張りで、うんうん、テッカテッカしてんだもん。
は
ぁ、眩しいだろうと思うんだけど、お構いなしなんでしょうな、彼らは。まあまあまあ、身近にもね、いろいろと、またあのなんか最近、オープンするだかオープンしただかの劇場で、内部の設計があんまりよろしくないとかね、っていうのも話題になってるようなとこもありましたりなんかしましたので、はい、まあそういったところね、身近な設計ミスってんじゃねえの、うん、これっていう建物がありましたらば、
はい、
雑貨店のその時はね何とかして写真も一緒にね、
あぜひぜひ、はい、
なんか
見たい、
時々写真送られてくるから方法あるんでしょ。メールだったら送れるんじゃないの多分、
うん、そうかもしれないですね。
ホームページのコメント欄、はい、あそこからは写真送れないと思うんだけども、
うんうん、
でもメールだったら送れると思うのでぜひともですね写真とともに、はい、こんなビルですとか、うん、こんな建物ですとかねっていうのをですね送っていただければと思っております、
はい、
じゃあそういったメールなどなどなどを送っていただくためのアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、 この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんな営みつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間の2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .comsonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
じゃあ今日この後のオーディオブック限定版ですが、
はい、
またね、痛恨の設計ミスのお話をするんですけれども、
うん、
建物だけとは限らないんですね。
お、
他にもいろんなものの致命的な設計ミスのがありまして、
はい、
びっくりするような設計ミスの話をしてみたいなと思っております。それに加えて下平さん、
はい、
見てますアニメ？
いえ、最近は全く。
もうお忙しいでしょ。でもね、それに追い打ちをかけるかのようにね、うん、今期2026年春期、うんうん、まあ面白い作品がたくさんありまして。
そうなんでしょうね。
とてもじゃないけど一周で紹介しきらないので今週来週と分けてですね、
分割版ですか？オーディオブック限定
版の方で何見てるをですね、だって絶対終わんないもん、うん、こんなの一回じゃ。じゃあここではですね、まともなやつ、まともなやつ、ね、これ見るといいかもよっていうのを多少、はい、ここでもねお話しておこうと思うんですが、まずはですね、まあ、これは外せないでしょう。黄泉のつがい。
はいはいはい、
黄泉のつがいはですね、原作荒川弘さん、
はい、
ね、これ漫画原作のと、ね、いろんなこうネットなんかで、うん、ネット CM でね、漫画の冒頭部分なんかが CM として流れてきてたので、
はいはいはい、
ちらっと目にしてはいたんですよ。なんか、うん、昼と夜を分ける双子が生まれてしまったなんてね、うんうん、なんか古代日本、昔の日本風の服を着ている人が出てきてて、はい、で、うんうん、まあ、3コマ4コマしかね、そういった CM って見られないので、僕そんな話なんだろうと思っていたんですよ、はい、で、
うんうん、
始まりましたアニメ。
はい、
でね、主人公がね、ゆるっていうのかな、小野賢章、うん、そして、
はい、
朝宮本夢、この2人がまあ中心になってくるのかな、うんうん、で、まあ、姉妹兄弟なんですが、でね、
はい、
デラ中村雄一、うん、で他にもね、本田孝子、小山力也、久野美咲、大阪亮太などなどなどですよ、
うんうん、
まあ声優豪華。そして監督がね、はい、安藤正弘さんって言って花咲くいろはの人なんですね、うん、
あ
とね、知る人ぞ知るカナーンとかねっていう作品なんですが、はい、で、うんうん、なんかこう割と古い日本の格好をしている、まあね、イメージ、ほんとイメージですけども、
うん、
江戸時代の農民みたいなね、
はい、
格好をしている人たちがいて、でそこで、うん、なんか朝と昼と夜を分かつ双子が生まれてしまったなんていうから、そういう感じの話なのかなと思っていたんです僕は、
うんうんうん、
全く内容知らなかったので、
はい、
でも始まってみたら、ね、第1話でね、びっくりするよ。
え
そっちっていう
、はい、
いや初めからね、あれでもあれはあれっていうのがあったりするんですよ、
うん、
あれっていうのが、
はい、
でもその世界ではこういうもんなんだろうと思って見ていると、
うんうんうん、
あれなんか、え出てきた、なんかあれっていううん、これはね、1話見るとなんだこれ、うん、なんだこれになる、
うんうんうん、
で作ってるのはボンズですからね、ボンズの本気が見える、はい、なんだこれって作品ですんで、
うん、
まあまあまあ、黄泉のつがいご期待ください、はい、そしてね、これ作品ではないですけども、永瀬あんな祭りと言っておきましょう。
ほう、
もう永瀬あんなさんは今もう爆発的に売れてますね。
うん、
超かぐや姫で、坂よりいろはって言って、かぐやに押しかけられちゃう方の、
うんうん、
苦労人の女子高生をやっている。
はいはいはい。
お金がないのよ、貧乏なのよってやっている、あの、あのいろはちゃんをやっている、 方がですね、永瀬杏奈さんなんですが、
はい、
サマータイム連打なんかでもね、牛尾ちゃんなんかやって有名になりましたけども、まあ、あの方がたくさんたくさんあらゆる作品に出ていて、もうね、逆に心配、体壊さないって、本当、もう、ここ聞いてらしたら、まあ聞いてねえけども、聞いてらしたらば、あるいは親族の方とかね、関係者の方聞いてらしたらば、うんうん、本当、彼女の体調には気をつけてあげて、忙しすぎよ、はい、ね、うん、なんていう風にして思っておりますんで、いろんなね、アニメ見たいなとか、面白い作品ないかなって方は、まずは、永瀬杏奈っていうね、声優さんで探してみると、面白い作品に当たる確率が多いと思います。
はい、
じゃあ、そういったお話も、オーディオブック限定版でしていきましょう。
はい。
それでは、そんな雑貨店。無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日も私は東京都北区田端にあります、ユニバーサルシアター、シネマチックヒタバタさんにお邪魔しております。そしてもちろんこの方もいらっしゃってます。シネマチックヒタバタ代表、平塚さんでございます。平塚さん、こんばんは。
こんばんは。
というかもうお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、今日は長かった。
長かったですね。
今日もね、仮当てと言いましてね。音声ガイドを作るための、まあ、我々素人が、
はい、
一部素人じゃない人もいたけど今日。
はいはいはい。
一応一回吹き替えてみようと。
はい。
で、これ聞いていただいて、
はい、
セリフとかどうなんと、
はい、
わかんないとかあるとかっていうのを検討していただくための検討会用の、
はい。
仮当てというのをやってまいりまして、
はい。
今日の作品は、何ですか今日の作品は。
インド映画です。
インド映画。ツーリストファミリー。
はい。
これはですね、今日も、今回も挑戦してみます。チホコが語る。
あ、いやー、私。
チホコのあらすじ解説のコーナー。
はい。あ、無理です。
チホコの声であらすじ。はい。
無理です。
チラシありますから。
チラシがあるから。
一番下のね、ここがね、あらすじになってるんですよ。
はい。はい。
黙読しないでください、黙読を。今、音声メディア。
はいはい。読めるかな。夜に紛れてスリランカからインドに、密入国した一家。夫のダース、妻のワサンティ、二人の息子ニドゥとムンリの四人だ。スリランカで貧困から抜け出すため、非合法な難民となった彼らは、ワサンティの兄の助けでなんとか州都チェンナイに居を定める。身分を偽り、言葉で祖姓が、祖姓？
素性？
素性？
だけど、漢字にはとっても弱いんだってさ。
はい。身分を偽り、言葉で素性がバレないように近所との接触を控えて、新天地での生活を始めた4人。しかし、素朴で人懐っこい彼らは、職を探し、狭い町内で様々な出来事に巻き込まれながら、次第に周囲の人々との交流が生まれていく。そんな中、テロ事件を追った警察の疑いの目が彼らに向けられる。容疑者として追い詰められた彼らと町の人々が最後に起こした奇跡とは？
棒読み。
よ
今もう多分ね、話全然入ってこないと思いますよ。
そうですか、
聞いてる人。
そうですか、
まあ、不法入国者であり、難民なんですよね。
うん、
その、1、2、3、4、4人家族、
うんうん。
4人家族がスリランカから海を渡って、
はいはい、
まあ、すぐ北側にあるインドにやってきて、
はい、
で、不法移民とかね、
うん、
で、難民っていうと、
うん、
暗くなりそうでしょ、話。
うんうん、
全然暗くないのね、
うん、
まあ、もちろん現実の世界ではそれはすごく苦しい事象だとは思うんですが、
はい、
この映画に描かれているこのファミリー、
うん、
ツーリストファミリーは、
うん、
まあ明るい、
うん、
まあ楽しい、
うん、
もちろん家族それぞれがね、
うん、
まあ、故郷を捨ててきてるわけですから、
うん、
悩みを抱えていたり家族の中でも打ち明けられないような思いを抱えていてそれがぶつかり合ったりはするんだけれども、うん、でもそれをねお父さんがね、
うん、
この中心になっているお父さんがいい体型。お父さんっていう体型。
はいはい。
このお父さんがね。
今日は店長が
やりました。やりましたね。できるだけ、ローボイスで、ロートーンでね。
はいはい。
もう出ねえっつってんのに。どっちかっつったら高い方だっつうの。
ねえ。今日はあんまり、女性のね、
ね、
先生みたいなのは出ませんでした。
出ませんでしたけれども、でも、おばあちゃんを。
あ、おばあちゃんをやりましたね。
おばあちゃん、これはいけるんじゃないかなっていう。
はいはいはい、
楽しいの、お話でしたね。いや、これね、傑作よ。
うんうん。
いい映画ですよね。
最近ね、忘れないうちに言っときましょうか。これは、チュプキでは5月1日、もうね、配信してる時点では始まってんだけど、
はい、
5月1日から5月15日の、ほんとね、午後1時半から、
はい、
午後3時42分まで、
はい、
ちょっと長め、2時間ちょいかな。長くはないか。
ね、
2時間ちょい。
うん、
で、まあ、普通ね、コメディとか、面白い映画って短めだと思うんですよ。
うん、
テンション高いから、トントントントンって言って、90分とかで終わると思うんですよ。これ2時間超えるんですよね。
うんうん、
だからね、いろんな紆余曲折があったり。
はいはい。
てんこ盛り。
うん。
まあ、面白かったですね。
うん、面白いし、なんか、ほろっとね。
する。
きますよね。
ほろっとする。
うん、
これね、予習するのにね、
はい、
夜中に見てるわけですよ。
はい。
何回見直してもね、あの、葬式のシーンで。
はいはい。
泣いちゃってね。主要な登場人物で、このファミリーにね、不幸が起こって、誰か死んじゃうとかっていうのではないのでご安心ください。うん、でも、その、まあ、そこに至るまでもね、うん、もう冒頭から、伏線張り放題でしょ。
あ、そうですね。
やっぱね、インド映画じゃないですか。
うんうん、
インドって言ったらやっぱり長い長い歴史を起こる、しかも物語の歴史を起こるでしょ。
うん、
だからラーマヤナとかも、ラーマヤナのスリランカかな、
うんうんうん、
あっちの、あの物語に連綿と続いてる歴史を持ってる国だから、
はいはい、
まあ、ストーリーテリングがうまい。
うん、
伏線がね、こんなん全然伏線もないだろうと思って油断してると、
はい。結構張りまく
でした、ね。え、それもそれもそれもっていう。
うんうんうんうん、
で、それが、すごく自然に物語の中に織り込まれてるから、
はいはい、
後でね、ほいってお出しされると、うわーってびっくりするん
ですよ。確かに。
それの集大成がね、
はい、
最後の葬式のシーン、シーン67ですよ。
はい、はい、はい。
あれはやられた。
うん、
まさかこの人物が、だし、シーンとして美しいしね。
はい。
僕あの、まあ、会場の、葬儀場のみんなが一斉に立ち上がるシーンがあるじゃないですか。
はいはい、
あそこで鳥肌立っちゃった。美しくって。
はい。
なんか、花の微速度撮影ってあるじゃないですか。
うん、
花びらがファーって入れて
て、
はい。あれを見てるようなね。
はい。また歌がいいですよね。
歌よかった。
かなり歌の映画ですよね。
これ歌かなりの数が出てきます。
うんうんうん、
で、インド映画っていうと、まあ歌って踊ってなんでしょうと。
うん、
踊りは出てくるけど、歌はね、登場人物が歌うとかってのはないんですよね。
うん、
だから、挿入歌的な感じで。
うん、でもすごい歌詞がその物語の流れにね、
あった感じで。素晴らしい。
なんか、すごい曲もいい曲が多かったですよね。
良かったです。
うん、
もう、叙情的な、
うん、
登場人物の気持ちとかシチュエーションをね、表、ね、しているような、
はい。
でもね、人々がみんなね、変わっていくというか、
はい、
成長していくんですよ、
はいはい。
やっぱりよそ者じゃないですか。
はいはい、
難民、部外者、うん、外部の人間、異物、
うん、
だったのが、
うん、
まあ、割と受け入れてはくれるんだけど、
うん、
それでも、やっぱりちょっと壁があったり、
うん、
あるいは、こう、難民に対してとかに、
うん、
ではなくても、
うん、
自分の殻に閉じこもってるとか、
うん、
近所付き合いもあまりしてないとかね、
うん、
いろんな事情があって、うん、とかっていう人たちも、ちょっとずつ変わっていく。
はい、
近所で、偏屈だって言われてるんですよ、とかっていう人でも、
うんうん、
そういう理由があって、だったり、
うん。
で、確かにね、あの、ヘンクスって言われた、うん、あの、リチャード。
うんうんうん。
平塚さんがやってくださった。
はいはいはい、はい。
あのおじいちゃんもね、
うん、
最初からいい人ですよってちゃんと示されてるんですよね、
うん。
中盤、まあ、終盤に差し掛かるあたりまで、ちょっと嫌な人な、うんって疑問符がつくような描き方してますよ。うん、でも、ちゃんと、あの、コップですよ。
はいはいはいはいはいはい。
こんなもんで人に、
あ、
出すな。
はいはいはい、はい。
で、あの彼が、もう、僕で、ネタバレ絶対禁止マンなので、言いませんけど、
うん、
最初、これ嫌がるじゃないですか。
あ、はい。
これを、やめろ、
はい。
何したいか分かるぞ、やめろ。
はい、
でも、それを、
はい、
あの葬式のシーンでは、
はい、
一番最初に、
あー、やってましたね。
やるのが彼なんですよ。
やってました。はい。あれは音声ガイド入れないと絶対わかんない。
これ音声ガイド大変だぞ。
大変ですね。これ。これから見るんですけど。
また、もうコメディだから。
はい、
で、笑うとこ多いでしょ。
はいはい、
でギャグが、
うん、
なんだろう。ベタっちゃベタなんだけど、
うん、
うまいんですよね。
うん、
なんでそんなうちかよじゃなくって、
うん、
わかってても、
うん、
クスクスって笑っちゃう。
はいはい。でも結構ちょっと文化、なんだろう、文化がわかんないと、ちょっと、ね、
うん、あるとこもあるかもしれない。
うん、ちょっと笑いに戸惑うところも
あるよ、ね。あるあるある。
うん、
でもほら、まあ、これ大丈夫かな。ある二人が、一、
うん、
人は座ってて、一人が立ってて、
うん、
で、挨拶をするシーンがあるじゃないですか。
うんうん、
で、
普通は立ち上がって挨拶をするんだぞってこうね、
うんうんうん、
っていうのを、いや立ち上がれないんですっていう理由を言う時のあのセリフとかね、
うんうん、
あの立ち上がるとなっちゃうからとかっていうシーンとか、ああいうのとかね面白かったしね、
うんうん、
その辺の我々にもすごくわかりやすい面白いシーンっていうのが満載ですんで、これはぜひぜひぜひ見てでね、
はい、
誰ですかね、ねラージャマウリ監督ね、そうそうそう、全然出てくる人にね、スターがいないんですって。で、監督もね、新人なんですって。で、低予算作品なんですって。なんだけど、RRR のラージャマウリ監督とか、インドのスーパースター、ラジニカントなどが、絶賛したと。で、そっからじわじわと広がって大ヒットというふうに本国ではなってるそうなんですよ。いやー、これはいい。面白い。
結構、日本でもね、公開が伸びたりとかして、口コミで広がってるみたいですよ。
そうなんだ。あ、公開が伸びたって延長されてってこと、
うんうんうん、
ああそうなんだ。ラージャマウリ監督がね、この作品を見逃すな。心温まり、そして報復 Z のユーマに最後まで引き込まれっぱなしだった。素晴らしい脚本と監督。近年稀な映画経験に感謝したい。ここまで言ってますよ。いや、脚本うまいもん。
そういうね、評価がされて叱るべき作品ですよね。
うん。
うん、見た後多分人に勧めたくなるような。
そう。こうありたい。
うん。
この、まあ、言ってみれば、もう本当に困って困って国を脱出するわけじゃないですか。
はいはい、
で、見知らぬ国でしょ、お隣の国とはいえ、うん、インドにやってきて、はい、で、本当だったらもう、落ち込んじゃって落ち込んじゃったとか、うん、もうね、現実の世界では、本当に大変な目に遭ってる方もいらっしゃるとは思うんですが、うん、でもこの人たちがその苦境を切り開いていくのは、優しさとかね、
はい、
親切心なんですよね、
はい。
で、どれもこれも、当たり前の親切心なんですよ。
はい、
困ってる人がいれば、手差し伸べるでしょとか、
ね。はい。それがね、人を変えてくるんだもんね。
確かにそれなかなか当たり前だけどできないことではあるが、
うん、
でも、ごく普通のことじゃんと。
はい。
で、それによってね、
はい。
いろんなことが好転していくっていう。
はい。とっても希望のある作品ですね。そう。
こういうのがいいよ。うん、こういう世界が。
ねまた、始終、このムンリック、
無理ちゃん。家族の一番下の子。
ね。
お兄ちゃんと弟
が
ね。
もう。
この子が最高。
始終最高ですよ、ね。
最高。この子はもうずっと最高。頭から最後まで最高。
ね、癒されますよね。
もうずっと、お前何言ってんだお前何言ってんだ何やってんだ
うん
この子がね、本当に救ってくれますよね、いろんなこと
そうですね、うん。
で、この映画が、本国でも、インドでも、大当たりしたし、日本でも受けて延長になってるんでしょ、うん、上映期間が、うんうんうん。ってことはやっぱり、みんなこれいいと思ってんですよ。うんうん、こういう世界が、
うん。そうですね。それシンプルで、ね。
希望は見出しますよ。
うん、そうですね。本当難民とか言ってね、差別するとかじゃなくてね、
うん、
もう、
うん、
心が人を繋いでいくっていうね、
うんうんうん、
素晴らしいストーリーでした。
本当です。ぜひともね、これを見て、ちょっとほわっとしてほしい。
あ、
これでいいんだ
ね。
こういうのをいいって思ってくれる人がいっぱいいるんだっていうのをね、感じていただきたい。
はい。
というわけでね、しもあ、しもさんじゃないよ。安塚さん。
はいはい。
今日もね、作ってきたんですよ。
お!
でれーん!
でれーん!
今回は、
はい。
力が入っています。
お
!5枚しかないんですが、
ほう。
ね、来場者記念特典ですよ。
はい、はい。
来場記念特典。
どんなデザインだろう。
じゃじゃじゃーんとね、5枚しかないんですが、今回は、舞台はインドなんですよ、
うん。
だけど、家族はスリランカから来るでしょ、
はい、
で僕ね、スリランカに一回行ったことあるんですよ。2001年うちの旅を書いた小説版の、
はい、
アーサー・シー・クラーク、
はい。
あれ僕大好きで、あの方、
ね。
亡くなってからなんですが、墓参り行こうと思って。
はあ、え、スリランカにあるの？
はい。イギリス出身なんですが、スリランカが気に入って、もう移住しちゃってるんですよ。で、ずっとスリランカに住んでたので、
はい、
本当はね、生前、押しかけたかったんですが、そういうわけにもいかず、亡くなってから墓参り行こうと思って墓参り行って、
うんうん、
で家の場所をね、Google マップで調べたんです。
ああ
写真でここだよっていうの
を。はい、
でそこも、せめて外からね、
うん、
行って手合わせることぐらいは、
うん、
墓とは別にしていきたいなと思って、
うん、
で墓参り終わって、で家行ったんですよ。
うん、
で外から見て、あ、ここがクラークがいろんな小説を書いて、
うん、
で後書きとかにね、この場所で書いてとか、こういうふうにして衛星通信使って、打ち合わせしながら書いたなとか書いてあったので、あ、こうなんだと思って見たら、中から人が出てきたんですよ。
うん、
やべやべやべと思ったら、ガチャッと開けられて、
なんだって言うから、日本から来たあのアサシー・クラークのビッグファンなんだけど、うん、ここが彼の家だって聞いて、家だけ見ようと思って来たんですって、うん、お邪魔するつもりなかったんですって言ったら、うん、機嫌な顔して、また、向こうの方、顔が濃いじゃないですか。
はい、
僕みたいな、どこに目があるのかわかんないな人間と違ってね。はっきりした顔してるんですよ。ぐーっと僕の顔見てね、目力で。
はい、
ここ違うよって言われて。そこの家じゃなかったの。ちげえやがんの。
え
違うのって、違うよ、ここは。
住所が違ってたってこと？
いや、Google マップでここってね、ピンが打ってあったんですよ。
はいはい、
違うよって言われて。
うん、
違うのってがっかりしてたら、クラークのファンなのって、
うん、
そうなんです。来いって言われて。
ああ
連れてってやる。
すごい。
その、まあ、おじいちゃんですよ。チャリ乗って、僕を先導してくれて、で、待てって言ってるの早いんですよ、またチャリが。で、こっちだ、こっちだって、ずーっと行ったらば、うん、あったんですよ。クラークの家が。で、あ、ここなんだって書いてあって、なんたらハウスって書いてあるんですね。クラークの、うん、こう、書いて、表札みたいなの出てて、ここなんだと思ったら、おじいちゃんが、指でこうやって、ふん、ふんってやるんですよ。
うん、
何言ったら、インターホンがあるから、押してごらんって。
ほら
いいのって、
うん。
じゃあ押すよって。うんって言うから、
うん、
押したらピンポーンって。
うん、
で、中から、声が聞こえて、何したって、
うん、
あの方結婚してこ、もう、まあ、結婚はしたけど離婚しちゃってるし、
うん、
子供いないんですよ。
うん、
でも、スリランカの人を養子に取っていて、
うんうん、
で、それがま、その家管理してるんですね、
う
ん、彼が、
は
い。で、その人が出てきて、なんだと。
いや、
いや、今このおじさんがね、
うん、
僕にピンポン押せって言うからって言って振り向いたら、うん、もうおじさんいないんですよ。え僕、おじさん、なんだろう、そのピンポン出してきたやつ。
できすぎな話ですね。
今おじさんが、いや、いないじゃないかって言って、いや、じゃあ言うしかないって。日本からビッグファンで、クラークのビッグファンで、もう、彼の作品は全部読んでるんだって。で、来たんだって言ったら、What do you want to do? 何したい、
うんうん
何したいって言われたら、そりゃあだってあなた、彼の書斎とか行ってみたいですよ。
うん、
じゃあおいで。
あら
書斎まで通してもらって。
すごい
ここで小説書いたんだって
。
彼ね、晩年はね、ポリオになっちゃって、足が動かなくなっちゃってなかったから、車椅子だったんですよ。でも、恐れ多くて、何にも触れない。せいぜい車椅子のね、あのハンドルをちょっと指でついたくらい。この椅子、座れない。
案内してくれたんですか？
そうなんです。
へぇ
見てていいよーってなって。で、そこで、本棚とか、いろんな写真とか、いろんなもん見て、
う
わぁ、ありがとうって、実は日本から緑茶持ってきたんだって、緑茶プレゼントして、ありがとうって帰ってきた。なんてことやりましてね。
すごい。でもスリランカの人って親切なんですね。
親切。
映画もそうだけど、
うん、
そんなね、
スリランカ行った時
知らぬ日本人をさ、
はい、
わざわざ案内してくれたんでしょ？そう
の写真。
はい。あ、その時の？
その時の写真。
私撮ってもらいました。何これ？
これはね、シーギリアロックって言って、
はい、
スリランカの真ん中あたりにね、巨大な石があるんですよ。
はい。
で、巨大な石の一番上に、もう何百年も前に、石で庭園作ったんです、ね。
はい、
王様、その時の王様が。
こんな断崖絶壁
の上に。この
上に。
そう。今もうなくなっちゃいましたけど。まあ今は遺跡が残ってるんですが、
うんうん、
一部。そこ登ったりね。
アーサー・C・クラークの家の写真かと思ってました。
家の写真はやっぱりプライベートなので。僕写ってるから
思いっきり。今の話の振りからして。そうなんだ。へぇー。いろんなのがあるんじゃないですか。選べるんじゃないですか。
そうなんです。
すごい。
ホテルの目の前もすぐ。
こんな海辺に。
ですよ。そう。
線路があるの。
そうなん
です。すごい。
海、線路、道があってホテルなんです。
へ
これどっかの公園。
はいはい。
ファミリーっぽいでしょ。
はいはい。
そしてね。
お、すごい。吊り橋が。
子供。
あら、いい写真じゃないですか。
このシーギリアロック行くときに、
うん、
運転手さん雇って、
うん、
で、お願いして、
うん、
まあ、タクシーみたいな感じですかね。
うんうんうん、
で、連れてってもらったんですよ。
うんうん、
で、その時に、ずっとね、まあ、荷台にね、車が、子供が山積みになってて、
うん、
で、珍しいじゃないですか、
うんうん。
多分珍しかったと思うんですよ、僕みたいな。
う
ん
ね、
完全に、こう、東アジアンな、
はいはい、
ジャパニーズな顔してる人間が助手席乗っていたんですね。はいはいはい、ただ、チラチラ見てくるんですよ。
うん、
なんか、見たことない人がいるみたいにして。
うんうんうん、
だから、僕子供からかって遊ぶの好きなので、
うん、
こうやって、 耳にね、指を突っ込むようにして、そうするとその指が貫通して、はい、ほっぺたを内側からボコッと押してるみたいな、こうテクニックをね、手品みたいにしてこうやって、うーんってやったら、もう大爆笑して、あと、こうとかね。
はいはい。
こうとかね。手でいろいろ遊んだら、もう喜んじゃって喜んじゃって。はいはい、車止められましたもん。
止めて。もう。
なんだあいつって。道端に止められて
。ショーを見せ
る。わらわら降りてきて子供たちが
。
もう握手&サイン会ですよ、そこで。
この子供たちが手を、空に向けてるのは何なんですか？
なんかね、万歳ってやってるだけ見て、イエーイってノリノリで。これ車の中から走ってる最中に撮ったんですよ。なんていうね、スリランカの風景を。今回はやはり先着5名様。
じゃあこれは好きな。
好きなやつを選んで
いただける。やつを選んでいただけるんです。すごい凝ってる。
でしょ？
はい。
文字もツーリストファミリーっぽくしてみました。
はい。あ、素晴らしい。
いや、こういう世界がいい。はい。
ゲットしてください。
ゲットしてください。いらしてください。
はい。
そして今日は、このツーリストファミリーの、
はい。
借り合いだったんですが、また来週来るんですよね、僕ね。
そうなんです。ちょっと続いちゃって。
一週間後。
はい。
で、来週は、ホールディングリアット。
はい。
っていう、こっちはドキュメンタリーで重いんですよね。もう見ましたけども。
ああ、はい。
イスラエルによる、こう、
うん
ガザ地区への武力行使。ただガザ地区側から描いてるっていうよりも、これイスラエル側から描いてて、で、ハマスに人質に取られちゃったイスラエル人なのかな、あの子たちは、うん、私たちは。で、お父さんお母さんの国籍はアメリカなんですよ。
うん、
で、その娘さんと旦那さんがハマスに人質に取られちゃって、それをなんとか解放してもらおうと思って、アメリカ政府に働きかけたりとかっていう。だから、我々やっぱり、まあまあ、あれはいけないことを思ってますね、僕は。イスラエル。どっちもいけないですよ、武力行使では。でも、かなりこう、力の不均衡があって、圧倒的な戦力でガザ地区侵攻しちゃっているじゃないですか。そうすると、まあ、ガザ地区側から見るというか、割と攻撃受けてる側からの情報って、ちょっと多いなとは僕は思ってるんですね。
うん、
で、イスラエル側から見た視点って、あんまりないなと思ってて。
うん、
でも、イスラエル側の、さらに人質に取られちゃった家族の考えとか、どう思ってるか、とかっていうのをね、まあ、ドキュメンタリーですから、しっかりと描いていて、あ、こういう思いでいたりするし、こういう考えの人もいるし、こんな活動してる人もいるしっていうのが、非常によく描かれている。
うん、
これ、ホールディングリアットっていうのは、これは5月の16日から31日、はい、5月後半ですね。
ですね。
午後2時40分から4時22分という。
はい、
こっちは短いんですね。90分ぐらいの作品ですね。
はい、すね
これ来週撮るのか。見ましたこれ。
まだ見てないんですよ。
これね、ちゃんと、こう、うん気持ちが落ち着いてる時とかに見ないとね、
うん、
続けて見らんないよ。
辛いですか？
うん。
うん、
人質に取られちゃった親の気持ちも純粋に、うわ、心配だろうなとか、辛いだろうなってわかるし、もう、だってそんな思いして、なんで、こう、国民同士、市民同士が争わなくちゃいけないのっていう、だからそれ主導してるの、上の人間だけじゃんっていう、じゃあお前ら行ってこいよと思うし、またね、イスラエルのあの方、首相。
なんだ
っけ？イスラエルの首相。
なんだっけ？
もういいやね、年取るとね。
あの人。
あの人、ね、どう考えても自分の裁判延期するために、
うん、
ネタニヤフ。
うんうんうんうん。
ね、はい、すごい、いろいろ汚職とかで、
うん、
戦争が起こってる間は、裁判延期なんですって。
うん
考えてもそれでやってるだろう、いろいろと、っていう。そればかりか、今度はね、イランにも、ニューヨークタイムズのね、スパネ記事があったんですが、
うん、
今回、アメリカがイラン攻撃、今の時点ではね、して今停戦してますけども、あれ始めたきっかけも、だいぶ、ネタニヤフさんから、
そうなの？
だいぶ。っていうのを、ニューヨークタイムズがね、2回くらいになったってすごい詳細な記事書いてますね。いやこれぞジャーナリズムっていう感じの。
ネタニヤフ調書もやんないとです
か。
あれちょっとやりそびれちゃった。 ったんですけど。
10月か11月にね、うん、イスラエルは選挙があるんですって。
うん、
だそこまではなんとかね、
うん、
この状態を維持したいというのがあるようですよ。
うん
まあ、あの気になった方はニューヨークタイムズの記事を3月、3月の記事かな。4月入ってからのもう一本あったかな。なりましたんで。
うん、
まあ、ね。現実と理想っていうと、なんか、夢物語みたいに感じるかもしれないけど、そうではなくて目指すべき場所としての理想。
うん
だね、非常に対照的な日本、
はい。
なので、ぜひともこれどちらも見ていただきたいななんて思っております。
はい。
じゃあ、今日も行きますか。あ、チョコメッセージ。
あ、全然考えて、相変わらず考えてない。
大丈夫、そんなの分かってるみんな。分かってる。
はい。
今日ね、
はい、
ツーリスファミリーで、歌がいっぱい出てくるからと思って、僕は歌を準備しては来たんですよ。
はい。
ね。それを、やる気はなかったですよ。平塚さんのためだけに。
うん。じゃあ、一曲。
やります。
もう。一曲だけ。
平塚さんのためだけに。
やりましょう。
ご準備して、来て、で、うん、仮当てでそれ入れちゃうと、うん、仮当ての時にね、検討会の時に、検討会にならねえと。
そうです。
もう、クレーム案件なので、やらないつもりではいますが、
はい。
ね、お疲れの平塚さんの心が癒せればと思って、はいはい、ちょっと披露したんですよね。
はい。
泣きましたね、今日も。
ちょっとだけね。いや、ちょっとフルで聞きたいな、一
曲。やりませんよ。あれ、バックの音がないとね、もうわかんないです
よ。鳴らします。
鳴らしちゃダメです。一部はね、どうかな。今日一応、収録中撮りましたけど。
リスナーさん特典で、ほら。
ん？リスナーさん特典で。
特典で。
うーん。
じゃあ、後で、お家で録音して入れましょう。
入れませんっつってんの。ライブでね、平塚さんにお届けできればと。もしかしたら QR コードを来場者記念につけるかもしれないけど、大変私今忙しい時期を迎えておりまして。
ね、忙しいんですよね。
できるかどうかわかんない。
はいはい。
頑張るけども。
はい。
じゃあ、もう考えまとまりました？
なんとなく。
よし、じゃあ、はい、行きましょう、はい。今日も平塚さんからのメッセージです。どうぞ！
はい。そんな居酒店リスナーの皆さん、今日も聞いていただきありがとうございます。ね、これからゴールデンウィークですね。あ、もう放送中はゴールデンウィーク中？
終わってるかな？終わってる気がする。
終わってんのか。あれ？
もしかしたら終わってないかもしれない。
でもツーリストファミリー上映中は？
上映中に多分配信になる。
あ、はい。じゃあ、ゴールデンウィークも？の、途中ぐらい。
途中、終わってじゃない？
終わってる。
22、29、その次の配信になると思うんだ、多分。
その次だと
?29 の次だから。6?6 かな ?6 だか、その辺。ゴールデンウィークはね、多分ね、終わってると思うんですよ。
あら。じゃあ、地方から来れないじゃないですか。
じゃあ、29日のにつけるよ、頑張ってさもう作ってんですよ、29日の分編集終わって。
そうか。
つけますよ。そんな雑貨店はね、早いんですよ、制作が。
はい。
ほら、これがね、明日配信、明後日配信でしょ、
うんうんうん、
次、これ22で、これ29なんですよ、これは。
うんうん
う
ん、
ねもう29できてるの。
できてるのか。
このチェックしながら僕ね、
おまけでつけます
つけますよ
じゃあ。
29日に配信になりますよ。
じゃあ
今収録してるのは。うわ、嫌な笑顔。いやらしい笑顔。
だってほら、5枚もさ、ね、ポストカードもあるし。
それを作るのにも時間かかるんですよ。って笑い出ましたけども。明日も僕は取材だっちゅうねん。
ほら。そんな雑貨店のリスナーさんは全国つつらうら、
本当に飛び越えてます
もんね。いらっしゃいますから。
びっくりする人聞いてますもんね。
いや、本当ですよ。だから、ね、皆さん、ね、東京にいらっしゃる時に寄ってくださるかもしれないから。
そうですよ。
はい。じゃあ、29日の配信になるということで。
うわ、満面の笑顔だ。
じゃあね、ツーリストファミリーもそうですし、はい、もしね、国宝を見逃した人がいらっしゃったら、国宝もね。
まだやる
国宝。ええ、字幕付きで、イヤホン音声ガイド付きでやってますので、
うんうん、
それもぜひね、もう他でやってないですから、
これは15日まで。
はいはい。も見れますし、
うんうん、
はい。他にもいろいろ。
うん。
はい。
国宝はね、音声ガイドあると助かるって。
うんうん。
わかんないこといっぱいあるから、歌舞伎の世界で。うんうん。言ってましたよ。見た人が。
あ、でしょ？
うん。
結構ね、いらっしゃるんですよ。見逃してた方も。
うん、
うん。と、まあ、見てた方も字幕付きで見られるチャンスなかったと思うので、
うん、
ぜひ。またね、みんなおしゃべりっていうね、ろう者の、まあ、ろうのコミュニティの世界がすごくわかる、うん。すごく面白い作品。これ、うちもう5回ぐらい目のアンコール上映なんですけど、ぜひ見ていただきたい作品を取り揃えておりますので。
アトロク2の、
はい。
放送作家の古川光さんも絡んでるんですよね。
あ、はい、絡んでます、絡んでます、うん。はい。すごい。あ、で、その、みんなおしゃべりとの前には、私たちの話し方という、これも新しい作品なんですけど、これもね、人工内耳をつけた女の子が、最初は、こう、口話をすごい。うんうんうん、
口で喋るやつ、ね。
そうそう。それを、こう、できる子として、
うんうんうん、
すごい、なんていうの、PR をさせられるような女の子がいるんですけど、うんうん、まあ、その子が手話を覚えて、
うんうん、
もう、自分の言葉を発していくっていう、うん、これも素晴らしい作品なので、うんうん、香港の映画なんですけど、はい、もうね、本当ゴールデンウィークやばいですから、いい作品ばっかりなんで。
うわ、すげえプレッシャーを感じる。本当に29日につけろよってプレッシャーを感じる。
つけろよ。
見たことない目した、今。
つけろよ。はい。ということで。
はい。
はい。皆さんお待ちしております。
うわ、両手振ってるかわいい。うわプレッシャーかけるな、この人。
はい、で、私がもしテントにいなくても、平塚さんいませんかって言っていただいたら、うん、上にいるかもしれないで。呼んでください。
その時ね、多少寝ぼけててもね、怒んないであげて。寝る時間なくてね、
いや、休憩して、
意識が飛んでる時だってきっとあると思うんですよ。そんぐらい大変だから。髪の毛ボッサボサできても。なんだったらもう、癖解いてあげて。お口が乱れてますよって言って。
はい、はい。うん。だいぶね、美容院にも行けてない、今、ボサボサ状態です、ね。
でも素敵ですよ。
ありがとうございます。
なんか、できる女。
できる女。
こうやってスッて耳にかけたりすると。
ああ、もうね、髪が長いから耳にかけてごまかすしかないんですよ。
いいじゃないですか。お似合いですよ。
ありがとうございます。
そんな素敵なね、平塚さんを見に。いや、違うな。映画を見たついでに。
そうです。ぜひ、お声掛けください。
はい。
そうすると私がまた、あリスナーさんすいませんって。
またふた、またふた、またふたする。
またふたして、いつも、ご迷惑をおかけしておりますみたいな感じになりますんで。はい。
見どころは、本当はね、カウンターにいて、
はい、
こちらですとか、うん、何時からの何々の会、こちらですとか、うん、会長になりますとかって言ってるところで、うんうん、そのとこで聞いてますって言うと、うん、あ、ああ、よかった。
動揺って。動揺、必ず動揺するんで。
そう。それがね、楽しい。それに巡り合うまで何度も来てください。そうするともうね、場内アナウンスも割った後になりますからね。本日は、何ですか本日は皆さん何しに来たんですか
はい。
そういうのを楽しんでいただいて。
はい、慌てる平塚を楽しみに。
はい。
はい。
それも楽しみの一つとして、はい。いただければと思います。
はい。
というわけで、はい、本日もシネマチプキ、たまたにお邪魔いたしまして、代表の平塚さんにお話を伺いました。平塚さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。